ヒルズミュージックファクトリー。
ヒルズミュージックファクトリー、こんばんは。音楽評論家の斉田斉です。
こんばんは、内藤佑樹です。
はい、これのオンエアは4月の14日だそうでございます。
そうですよ、は
い、もうね、寺尾ひろしがね、3週もやってくれたぐらいでね、
先週まで。
先週までなの。
そう。
あ、そうなの。
はい、3週間、寺尾さん来ていただいて、はい、まあ盛り上がったわ。
ほんと？
やっぱね、この番組のリスナーさん、ほら、ザードとか、好きな方多いじゃないですか。ビーイング系好きな方ばかりじゃないですか。そりゃ、寺尾ひろし来たわ。それは盛り上がりますよ。
狭い世界やなと常々思ってるんですけど、最近は。
はい。
ああね、仕方がないです、ね。
いやいやいや、もうみんな楽しみにしましたから、毎週ね。
いや、まあそっから、はい、広げていかなきゃいけないわけですけど、
ね。はいはい。
と思いますよ。やっぱね、
なんすか、
今日もオルタナティブ特集って、これ俺、ね、2ヶ月前のロッキー4のやつをさ、今やるってやつなんですけど。
はい。
ですけど、これ年代もちょうどね、ちょっと遅れてよかったかもしれないっていうのは、いくつかネタが新しいのできてるんで。
ほう。
オルタナティブってほら、インディーズとかそういうような感じじゃないですか、
うん、
メジャーと違うところで、
はい、
しかもこれ90年代に流行った言葉なんですけど、
うん、
はい、内藤さんが得意な90年代なんで、
はいはい、
これ持ってきましたけど、
うん、
今オルタナティブだっていうね。
来てるんすか今。
来てますね、
はいはい、
来てますねっていうか、今年も去年も、去年というかロッキー4の年間ベストアルバムとか見てもそうなんですけど、うん、だメジャーどころはメジャーですごいさなってますけど、
はい、
そうじゃないところもいっぱいいろいろとあるので、
ロックが今戻ってきてるって感じですか。
いや、ロックっていうか、まあ、だからアナログレコードと一緒です、ロックは。
ほう、
はい、つまり戻ってきてるっていうかさ
、うん、
まあだからなくならないっていうかさ、まあ、そういうもんなんじゃないの、うん、
また一周回ってまた戻ってくるというか、
そう、 CD だがどうだろうが、サブスクがどうなってようがとかさ、はい、言ってても、まあ、歴史は繰り返しじゃないですけど、うん、結局だから去年とかのアメリカのそのセールスとかでもアナログレコード売れてるらしいからね。
もう年々その売り上げ上がってるでしょ。
十何年か、まあね、だどん底に落ちてって、で CD はまたそうなると思うんですけど、
はい、
最近俺も CD 買い出しましたから、またもう一回。
最近買ったのなんすか。
最近買ったのはね、ケンドリック・ラマーと、
ケンドリック・ラマー買ったんですか。
ケンドリック・ラマーと誰だったっけな、あのテイラー・スウィフトと、
ああ、はい、
とか、そのあのレディー・ガガととかさ、
お、買ってるやん。
ちょっとあの名作になってるようなとかは買わなきゃなっていうか、
ね、
はいはい、アルバムで聴かないと、
うん、
アルバムでっていうか、その通して聴かないと落ち着かないかなっていう感じですかね。
そうっすよね。
うん、そのサブスクっていうんですか、あれなんかね、ずっと聴けないよね、あれね。なんですかね、
アルバム。聴けないですか。
聞けないですね。
なんでですか。その再生のやり方間違ってるんですか。まあ、
そう、いや、聞けないっていうんですよ。それその曲順通りになってるけど、うん、なってて流れるけど、
はい、
まずはオーディオの流れっていうんですか、それにこう、うん、フィットしないんだよね、サブスクっていうのは。
ほう。
動画がいい音音質で聞けないっていうか、なんかこうそわそわするっていうか、
そわそわする。
スポティファイみたいなプレイリストじゃないけど、そうやってこうなんか飛ばしに行きすると1曲ずつみたいな感じがあって、
はい、
アメリカなんかね、うん、アルバムとして聞くような感覚がないですね、あれね。
うん、
あれはそんなことない、
うん、僕はなんかうまいことこうなんすか、コンポにこうつなげて、デジタルのなんか線をつなげて、
でしょ、さ
あの 家でこうなんかええ感じには聞いてますよ、つなげて。
でも結局そのつなげてとかそういうやつ、
まあまあね、
すごいアナログチックなところでさ、うん、なんかさ、あの無線で飛ばして何がとかさ、うん、
あ
れが俺苦手なんだよ、
ね、
はいはい、Bluetooth でヘッドホンで聞くのとかさ、
うん、そうなんですよ、あのイヤホンとかね、 AirPods 的なやつ、
それで
苦手やわ、やっぱり有線の、うん、ね、イヤホンというかじゃないと
苦手ですね。しかも俺はほら、なんか無料なんとかみたいなの聞いてるからさ、広告がバカバカ入るんですよね。
あ、Spotify？
Spotify も、まあ、YouTube もそうだけど、
飛ばされんねや、それ多分。
はい、
そうそう、だ
2曲ごとぐらいに入るね。
そうっすよね、
広告がね入りますね、
うん、
で Spotify も入んなきゃなとか思ってるんですが、
うん、
はい、っていうのもあります。かといってアップルミュージックがさ、あれの取られ方もちょっと気になるなというのはありますけどね。
はい、
まあそんななんでオルタナティブもやりますけど、いろいろ、はいはい、飛びながら やっていこうかと思って、うん、はい、あ、サーズデーライブの話もしたいんだけどね。
サーズデーライブですか、はい、
サーズデーライブね、はい、俺昨日ほら、3月の見たばっかりで、これ収録次の日なんですよ、はい、言っとかなきゃいけない、ね、やっぱりあれですね。
なんすか、はい、先月の3月の19日、はい、サーズさん来てましたけど、私も見ましたけども、
は
い、
あれはね、
なんすか、
俺が原稿記事を書かなくてもやっぱ俺がいないとダメだなと思いましたね。見とかないと。
なんやね、いやもうね、結局俺やん。
いや
俺わがわがみたいな。
っていうかね、
なんすか、
あれをちゃんと解説できるのは、まあ、俺しかいないっていうか、その例えばプロデューサー長戸大光さんがっていうのさ、はい、まあ、選曲も何もやってんですけど、うん、それをちゃんとそのなんていうか解釈して若い人たちの20代のミュージシャンアーティストに伝えるのもそうだし、どうしてこの曲をやるのかとかさ、はい、うん、この曲のヒット曲の良さはどうだとかさ、それも含め、あ、ではやっぱりね、
俺じゃないとあかんよね、
噛み砕いて言ってあげないとと思ったね俺は。そうなんです、そういうのも含め今日の特集とかもしますけど、
内容は良かったんでしょ、うん、ライブの内容は良かった
ん
でしょ、
ライブの内容、うん、だからライブの内容もあれね、やんなきゃいけないんだけど、
はい、
でなぜそれをしなきゃいけないのかっていうところがさ、簡単にみんなさ、その何、その社長の一言でこれだって思うじゃないですか、
うん、
で社長もさ、その説明しないから、これやってよとかあれやってよって、しかもほらもうなんていうの、どっち側かっていうとさ、もう会長とかそれみたいになってるからさ、
はい、
社長の独断でみんな決めてどうだっていう風に思われがちじゃん、まあ、好きで60年代だからそうかなとかさ、オールディーズとかさ、
うん、
いやそれだけじゃないんですけどっていうところをね、噛み砕いて説明してあげないと、今の人とかそういうのもカバーもしてるし、ここがいいんだよとかさ、
うん、
言わなきゃダメやなって。でそれを言える人たちが、音楽的なことを言える人たちというかですね、その歴史的なことも含め、はい、時代背景も含め、
うん、
なかなか俺でしかいないな、
出てた俺しかいない
いないなって感じしない。だからあの、はい、ただでも記事は書きますよって、
うん、
はい、記事は書きますけど、それを有料記事にはしないでくださいって言っときますけどね。ただで書いたなんで有料にするんだよって。
ぜひ皆さん読んでくださいね、ミュージックリックマガジンの。
いやいや、あのそのうちただでっていうか、俺が書いたやつ、俺がデータ持ってるんで、
はい、
時期が来ましたらちゃんと解放しますから。
勝手に解放するんですか。
時期が来たら勝手に書くから、もう、うん、っていうようなその使命感を感じちゃいましたね。はい、
あ、じゃあ昨日のやつとかじゃあ書いたらいいじゃないですか、もう自分のノートで。
いやだから書くのに時間もかかれば手間暇かかるやんか。あ、まあまあね、だから喋って言います。
あ、なるほど、
喋る方が早いから
。喋る方が早い、
喋る方が早いですね。
そうですか。
AI に書いてもらったらもっと早いですけど。
あ、今ねもう言うたことがその文章になるんでしょ。あんま使ってないですけど僕。
チャッピーすごいです。いろいろありますから、チャット GPT。
あ、チャット GPT ね。
チャット GPT が今のところ俺は他のもちょっといろいろ試してるんですけど、
うん、
はい、すごいですね。やっぱチャット GPT がさすがに今のところは優れてるけど、まあ、それが、ね、ジェミニとかがどうなるのかっていうところが気になってるんですけど、はいはい、今その、はい、逆にチャット GPT と生成 AI とですね、うん、ジェミニとかその辺にあの情報とかいろいろ教えてもらって、あ、こういう風に書くんだとかね。
あ、らしいですね。みんな聞いてるんでしょ、
うん、
その AI にチャット GPT、
いや絶対聞くべきですね、
はい、
聞かなくてなんかだって言ってさ、俺のオリジナリティなとかさ言ってる連中は多分もう2026年か26年の音楽シーンに生き残っていけないですね。
はいはい、
はこれはっきり言っておきますけど、うん、うちのそのさ大学の学生、まあこう4月になってからいるじゃないですか、
はい、
それでオリジナルがとかさ、いやそんな AI なんかってさ、
うん、
言ってる連中は多分もう淘汰されますね。はっきり言いますけど淘汰されるっていうか、無理っす、オリジナルなんてさそんなすぐにできるわけないじゃんっていう、
はい、
いうはっきり言っても今年からも絶対 AI とかと一緒にその曲作るなりなんなりじゃないけど、うん、勉強させてもらわないともうついていけないと思いますし、
はいはい、
まあそのオリジナルじゃないんだからもともと、
まあね、まあまあ
長くなりますので、
はい、
あの1曲目いきますけどね。
1曲目、
はい、90年代の、とりあえずまあオルタナの
オルタナ特集です。
でオルタナ特集なんですけど、まあ、まずは90年代その言葉が流行ったところの、まあ、それで大ヒットしたこの曲ニルバーナやんないと
ニルバーナ
オルタナが落ち着かないんで、
まあ、そうっすね。
ですけどスウェズライクティーンスピリットじゃないんですよ、この曲からまずいきますので、ニルバーナブリード。 ニルバーナでブリードという曲を聴いていただきました。
わかっこええな、久しぶりに聞いたけど、
ニルバーナね、今はフーファイターズのデイブ・グロールが元いました、
バンドドラムですかね、
ドラムでしたよ。
今でこそフーファイターズギターボーカルでやってますけど、はい、元はドラマーですから、
はい、うん、ですけど、まあまあ、だからそのデイブも後追いで入ってきたっていうか、うん、ですか、一番初めのニルバーナのドラマ違ったからね。
あ、そうなんや、
うん、それでこのブリードっていうのは多分一番初めの、まあ、インディーズっていうんですかね、うん、そこであった曲ですからね。
あ、そうなんですね、
はい、だからまあオルタナっていうとどっちかってもさ、オルタナティブでインディーズで、だからメジャーとあんまりと関わらずにやってたみたいな、はい、これ特にニルバーナ、ほらシアトルっていうさ、もうカナダに近いところの町から出てって、うん、そこのそこにまあいっぱいいろいろいたわけですよね、
はい
はい、でそいつらがみんな有名になっちゃったから、うん、オルタナっていうのもブームになって、グランジブームとか
あグランジ、ね、
なったわけです、うん、91年から、まあ、95年ぐらい前ですかね、はい、それでもうメジャーのレコード会社がどんどんどんどんやれって言ってですね、
うん、
そういうことなんですよね。
日本でも、はい、もう流行ってたの、流行ってたというか、ニルバーナ登場した時って、うん、俺はもう後追いでね、あの有名なアルバム「ネバーマインド」、
そう「ネバーマインド」
聞きましたけど、
要は「ネバーマインド」
うん、
だからあれは要はその、ゲフィンレコードっていうのも超メジャーなところが契約してやって、はい、1000万枚以上売れたとかさ、うん、それでそのブームが来たわけで、これねそのみんな誤解じゃないんですけど、はい、大体オルタナだからじゃあインディーズっぽいのとなんかやってりゃいいんじゃないかってさ、うん、思うけど、それはね要はその後にヒットした、ヒットが絶対ないとこういう風にならないんですよ。
そうですよね、
これサブポップっていうところの今インディーズやってて、うん、でそこでもちろんある程度認識されてたりしたんですけど、はい、オルタナティブロック特集6級なんかでいっぱい書いてありますけど、はい、要はヒットしてるアーティストがいないとそのねダメなんですよ。ペイブメントとかさなんかいろいろ出てるけどその出てるけどこの人たちだけダメなんですよ、
はい、まあまあそうね、めちゃくちゃ売れたっていうことでもないですよね、もちろん有名ですけど、
めちゃくちゃダイナソージュニアも、まあ、もちろんでもこれもメディアから出てるんで、うん、そのねそこは重要なんですよね。めちゃくちゃ売れたからみんなそこに注目するっていうか、
そうですよ、ね、
売れなきゃダメなんですよ、はい、ここはみんなね誤解するというか、そういうふうにいやアーティストはこうでなきゃっていうところのね、だからビーンギザっていうのもヒットしなかったらダメなのよ、
はいはい、
っていうところをよく作ってた、はい、会社かなと思いますけどね。でそのサブポップっていうのはもともとはさアメリカのシアトルにあってさ、
はい、
それでその今のシーンとかすごい近いのはあのもともと通販みたいなのやってたのよ。でそのファンクラブみたいなの作ってて、 ファンクラブ、ね、ファンジンみたいなマガジンを出したりとか、
あ、はいはい、でその開放や開放的な、
そうそう開放的で、カセットを通販でこう売ってるっていうかさ、なんかしたりとかで T シャツ売ったりとか、
はい、
で今のその音楽シーンがやろうとしていること、今はファンジンといわゆるファンダムっていうんだけど、
ファンダム
それを作りますとかさ、うん、あとその物販それ俺がいるところマーチャンダイジングですかね、
はい、
物販売ってとかライブで生計立てるとか、うん、そうでしょ、それも商品とそのファンクラブの囲い込みをして、
はいはい、
それでライブやってそれで儲けると、うん、CD とかそんなもんで儲けられないんだからっていう、
うん、
この90年代のオルタナの精神っていうのが今こそ必要なんですよ。あ、そ
っか、
サブポップみたいなとか、はい、そういうと、まあ、80年代ぐらいからもそのイギリスのインディーズシーンとかいっぱいあって、
うん、
はい、そういうのでさ、4D とかねファクトリーレーベルとかね、うん、あったりしたんですけど、まあ、90年代のこの今日やるのは大体アメリカ中心ですけど、はい、オルタナっていうのはなんですけど、まあ、それで売れていったからこそ今いろいろやる、はい、だから例えばシティポップなんかもいろいろやるというのは日本のなんかもさって今さ、うん、シティポップいいなんて若者たちが言うけどさ、はい、それなんかもそうですよ、アラン・トモコがとかさ言うじゃない、言いますけど、
当時だからめちゃくちゃドカーンっていったのはなかったんですよね、は
い、
そこまで、
ないですよ、うん、ですから、まあ、それでもいい作品を作って
る、あ、もちろんもちろんもちろん、
インディーズみたいなもんなんだけど、だからハッピーエンドが日本のロックなんて言われてもあれはですね、ハッピーエンドが売れたわけじゃないです、うん、ハッピーエンドのメンバーたちがその後にみんな売れたから、だから評価されてるわけで、はいはい、大竹栄一さんとソニー
再評価みたいな感じで後になってみたいな、
そうなんですよ、でそこをさみんな分かってないんだよね、
うん、
山下達郎さんってあれ売れたからいいわけで、売れてなかったらダメだ、
いやそうっすよね、
はい、
うん、
そこを間違え、とりあえず一回売れろと俺は言いたい、
一回売れろと、
名声を得ろと、うん、入れてからあの売れなくなるんだったら全然いいし、
うん、
そこからそういうのを売れてる人たちを批評とか批判するんだったらしないからね、
はい、
ね、はい、では続いてですね、これも今に通じるもんなんですけど、ロッキオンの3月号の表紙にもあったソニックユース、
あ
ー、これもある
有名なね、有名なジャケットですわ、
ジャケットも有名でございますけど、はい、 ね、ソニックユースの曲いってみましょう。はい、ソニックユースでこれ1990年ナンバーかな、クールシング。ソニックユースでクールシングでした。
はい、俺ソニックユースはねちゃんと聞いてなくて、はい、まあ、このアルバム、はい、この曲入ってアルバムとかめっちゃ有名じゃないですか。
ね、有名ですよ、ね、
うん。
俺もあんまり聞いてない。
そうなんかいな。
はい。
グーってアルバムですよねこれ。
グー、そうですね。
ねねね。は
い、なぜかというと、うん、これやっぱりニューヨークっぽいっていうかさ、はい、あのパンクロックでもあるじゃないですか。70年代の、
うん、
イギリスの方がキャッチーだったりとかしてるから、はい、どうしてもさそっち聞くじゃないですか。
そうですよね。
こっちのね東海岸系っていうんですか、あのアメリカの、うん、それのオルタナとかインディーズ系っていうのはさ。ちょっと実験的だったりとか、
はいはい、
あとまあ言ってしまえばメロディーがとかさ歌がうまいとかそういうんじゃないんだよ、うん、もうちょっと思想的っていうかさ、まあ、ボブ・ディランなんかもそうですけど、
はい、
60年代ね、うん、フォークでさみんな日本であんまり受けないじゃないですか、あれメロディーあんまりないからさ、
うんうんうん、
歌詞がさ結構そういう批判的だったり批評的だったりとかさ、
はい、
頭使わなきゃいけないですよね、
うん、
で俺たち英語あんまよく分かんないじゃないですか、
そうすよ、ね、
だからそういう部分ではちょっとハンデがあるんですよね、うん、
これだから90年、うん、1990年のやつでしょ、はい、だからニルバーナが登場するちょっと前ってことですよね、
うん、なんですけどやっぱねそのちょっと似てる感じあるよね、こうノイジーな感じとかさ、はいはい、ディストーションの使い方とか、うん、この雰囲気が、まあ、90年代の
めちゃくちゃ売れたわけでもないっすよね、
ではないですけど、ここもでもそのメジャーで出たあのグーっていうのは、
うん、
出たからあれはそれなりに売れてる
し、いやまあまあね、
でそっからだからまあどんどんインディーズになった方してるから、はい、いうのなんですけど、ただそのオルタナの精神っていうのはやっぱりソニックユースが一番持ってるかな、うん、そこずっとって感じですか、はいはい、
うん、
つまりなんかその、うん、なんていうのメジャーには行ったけどメジャーに迎合しないというかですね、
うん、
そこまであってプロデューサーの言いならにはならないとかですね、
はいはいはい、
そういうとこですか、
うん、
だからこの本なんかにさ載ってたな、あスティーブ・アルビニっていうさあのこのエンジニアがいるんですけど、
エンジニア、はい、
そういうオルタナばっかりいろいろさやって、この人はすごいですね、2年ぐらい前亡くなっちゃいました
けど、記載エンジニア、
記載エンジニアってこのなんかさザラザラした感じの音の作り方っていうんですか、うん、その綺麗にさせないみたいなさ、
はいはい、
でうん、俺は好きですね、俺なんかオルタナかなと最近思ってる、ね、
最近思ってるんや、
はい、自分の人生はオルタナだったかもしれないなと、いうことで、オルタナなかなかね今の日本の、経済状況、その辺いろいろなことを鑑みてもですね、ここの状況はいいんじゃないかと、アーティストはそんなね金持ちになっちゃいけないとかさ、製品の思想だみたいな、
はい、
でも昔はそうだったね、アーティストなんてものはさ、
うん、
特に画家なんてものはさ、
はいはい
はい、そんなんさ売れてどうだなんてことを考えずにやってたわけだから、
うん、
最近はそういうのさ資本主義に毒されすぎだよなみんなな、はい、資本主義と民主主義とかさ、
うん、
はい、もっと勝手でやればいいんだと思うんですけどね、
うん、
まあそういうわけにもいかねえか、
まあ、ソニックユースって言ったらね、最近ほら
そうです、
キム・ゴードンが、
はい、
あの
その女性のね、うん、それもギターとそれベースとかやってた、
ベースも、はい、いソロアルバム出して
ガンガン出しています、
はい、いいアルバムでしたね、
おお、
これはちゃんと聞いた、うん、
あ今打ち込みみたいになってるよな、
そうそうそう、でもだって70過ぎてるじゃん多分、
はい、かっこいい、それでもさミニスカートとか出ちゃう、
ジャケットとかね、そう
かっこいいんです
よ、かっこいい、
キム・ゴードンのもう LGBTQ は関係ないみたいな、
うんうん、
とりあえずそういうことやってるからかっこいいんですよね、
はい、
はい、だからビデオなんかでさ面白いですよ、このボブ・ディランがやってた昔60年代やってたのもね、反体制的なののなんか映像みたいなんだけど、うん、それのオマージュみたいなのやってたりとかするしね、
はいはい
はい、まあでもそういう人たちがいるからこそ、うん、でも今のアメリカは大変だと思いますけどね、うん、はい、本当に大変、ミュージシャンたちは、
まあまあまあね、
いや大変だし、そうじゃなくて一般の人たちも、はい、特に、はい、我々みたいなですね人たちはもうどうなるかわからないわけですから、
ね、うん、
はい、しかも日本はまだ安全ですけど、いつどこで撃たれるかわからない国家にみたいな世界だからな、怖いな、
怖い、
だからみんなミュージシャンいろいろですねいろいろなところでいろいろ言ってるわけですよ、
うん、
これはまあ、はい、その辺はあんまり 言いませんけれどもですね、ちょうどこの時期にですね、はいはい、いろいろなことが起こっておりますが、うん、世界もいろいろ変わってきておりますけれども、はい、まあ、そういうことはこの経済番組ではないので、
番組ではライブ経済喋ったけど、
はい、ないので言っておきますが、続いてはそのオルタナティブで、まあ、こっちも、ベック、
はい、はいはい、
ベック行こうや、
行きましょう、
はい、この曲ですかね、このベックなんかこれ94年ぐらいかな、
これ93年とか
93年ぐらいのファーストアルバムで、まさかこんなのがっていうなんですけど、今のその DTM とかそういうの通じるような一人でいろいろやってますみたいなやつで、しかもこんなのでこれラップとかやってるんですかね、
はい、
聞いてみましょう、ベックルーザー、今日はオルタナティブ特集でございます、はい、90年代と最近の方もオルタナティブやりますけどね、
うん、
聞いていただきましたベックのルーザーっていうですね、
大好きです僕は、
あ、はい、これだってこのベックはさ、いかにも内藤勇気って感じのところの世界やね、ルーザーですよ、もう負け犬みたいな、自分で認めていっちゃいますからね、
負け犬やから殺してくれみたいな、ちょ歌詞がね、これ
そうそう、っていうかあのベックがその一番初めの時に、ヒップホップとかそういうのが今流行ってて、90年代もさ、うん、あって、それでやってみたけど、うわ、自分の歌の下手さにがっくりしたみたいなさ、
はいはい、
そういうエピソードが残ってるけど、それで俺やっぱ負け犬かもしれないみたいな、
いや天才ですよもう彼は、
それはもう天才っすよ、
引き出しの多さがもうえぐいですから、
だしそのほらあの家計から言ってもさ、おじいさんがなんかとかそのアーティストやってたりとかさ、ね、前衛芸術家みたいなとか、うん、そうにやってるから絶対それサラブレッドのはずなのに、はい、でもこれ出た時のそのビデオもそうだけど、うっひゃーってなんじゃこのあの時ローファイって言われてたのか、
あーそうね、
なんじゃこりゃみたいなさ、はいはい、感じでしたね、でもこれがベックとかがいたからこそ、
うん、
その後の人たちは楽になったんじゃないか、これやってもいいんだみたいなとかさ、卓録してもいいんだみたいな、
うん、
だからあのビーイングギザ系で言いますとですね、ガーネットクローの岡本仁さん、
あ、なるほど、
あの人がやってるのはその系譜でしたね、
そうですね、
はい、あの人好きだったと思いますよこういうのは、
うん、
ね、まあ、どんどん行こう、今日はいろいろ喋りすぎ
て、いやもう大好きベックはもう、
はい、
僕だってあの全部ありますわ CD、
うんと、
そうそう、
あれいいぐらい、うん、うんと結構好き勝手やってますよね、
そうそうそう、だからアルバム出すたびに音楽性違うんですよ、はい、
ね、
はい、はい、なんかファンキーなんきたな思った次、そうそう、もう全編アコースティックのやつとか、
そう
やっぱまあ飽きひん、うん、
飽きひんっていうかもうだからなんだろうあれビッグだからできてんだよなっていうか、はい、あんま売れ線がどうとかこうとかじゃねえよなあれな、
あ、そうそう、狙って売れよう思って作ってないですよね、
いやだ全部わかってるってことなんじゃない、うん、ちょっとそのああいうプロデューサー系そうですけど、うん、プリンスなんかもそうだけど、
はい、
もう天才だからさ、
そうい
いんじゃないのみたいなとこじゃないですか、うん、はい、まあ、そこで言うと確かにあの、はいね、プロデューサー長戸大光さんもまあ天才だからさ、アルブシュ、
うん、
だけど天才だけどそれを、うんうん、はい、下々の我々が理解とかするにはやっぱ説明が必要だっていうのはですね、
はい
はい、サースデーライブ、
いや出た
オールディーズナイト、これはまさにそうだと思いますね好き勝手にやってると思ってるでしょ60年代のさ、
はい、
オールディーズと言いながらこの間のサースデーライブだってさ、
うん、
ね、サードアンダーグラウンド、真野優和さん出ました、
はい、
それはサードアンダーグラウンドの曲もね、ザードの負けないでも選曲に入ってるわなって、
まあ、まあちょうどほら23周年やったし、はい、ね、はい、まあ、そういうのもあって、ね、
もうやはり35周年、
はい、まあ、
ザードの
さ、ザードの
だからオールディーズナイトだからオールディーズしかやんないだろう、トモとそんなことしないんですよあそこは、うん、ビーイングギザってそこだから、それもありこれもありでさ、はい、うん、でこのベックも最近のやつで出したじゃないですか、そういうアルバム、
ア
ルバム
ですけど、カバーのね、
カバーの
ミニアルバムみたいなやつ出ましたけど、はい、
それでプレスリーの曲とかですね、50年代、うん、60年代じゃないけど、ジョン・レノンのラブとか曲とやってるんですけど、はい、
やっております、
これを原曲に忠実にっていうかアレンジもわざとそういうのやってるんですよね、
うんうんうん、
そこがだから新しめにじゃあ何かやってっていうとこじゃないとこがさ、ベックらしい、
いやそうなんですよ、
うん、
なんか意外とめちゃくちゃアレンジするやけど、もうそこはちゃんとしっかり忠実にやるっていうね、
そうなん、
そう
しないっていうですね、
分かってるわ、
そこのところがベックがやってもやっぱすごいなと思わせるじゃないですか、うん、20代とか、うん、 だからそこの大光さんもその60年代でそれ聞いてきたって言ってもお年がまあ70、80ぐらい近くなってるわけですよ、はい、だからそれをもうちょっと20年ずつ4世代ぐらい分けてで60代のやつがいて40代のやつがいてどうだって言って、ちゃんと模倣を20歳ぐらいにさせるとかさ、
はい、
しないとダメなんですよね。ちゃんと噛み砕いてこいつらもこんなやってるこんなやってるここがいいんだとかさ、
はいはい、
いうやつなんです。だ例えば、しきちゃん、江崎しきちゃんに
ギターの、
はい、ブラックマジックウーマンサンタナやらせました。あれはまあ魔性の女と言ってますけどブラックマジックウーマンではなく黒魔術のさ、うん、それのブーブー教みたいな世界の70年代ぐらいとかにさ流行ってたようなやつの題材にしながら、
はい、
でもサンタナも90年代とか2000年代もう一回返り咲いてるやつか、うん、ちょっとこうおしゃれになってるとか、うん、いうのがあってそしてあの持ってるギターもさ昔はギブソンのやつでしたけど、
はい、
あの PRS ってさそのエキシギちゃんがこの間やってたあれを今弾いてるんですよね、うん、サンタナのとかさ、うん、そういう情報もネタもいろいろやってやった方がより分かりやすいんだよね、
はい、
で愛の原どちらかってラテンのところとか、
うん
ブラックミュージックのところとかさそういうところは R&B の世界じゃないけどそれをもうちょっとだから教えたいんだと思うんですよね。黒いフィーリングとか、はい
はいはい、
だしだから例えば森岡君に関してはベンチャーズを弾いてもらったっていうのもあれディストーションギターじゃないところの難しいテクニックとかさそこなんだよねあのキャラバンとかにしてもさ、はい、ディストーションがあるとみんなかっこよく見えるけどないとなくてもあんだけ早弾きじゃないけど難しいって60年代の人たちってやっぱさ相当うまかったんですよね演奏とかそれも、
はいはい
ですが長くなりましたねでこれでもゆうあちゃんのとこも言ってゆうあちゃんだって60年代の曲ってさあれ名曲ばっかりなんですよ。
そうですよね聞いたことある、
はい、ですけどあれはね相当歌うの難しいっすよ。
ほう、うん、
ボーカリストとしてやっぱ上手くないとあれできない。だから多分それはねゆうあちゃんが大変だっていうのは分かるわ。あれ難しいっすめちゃくちゃちゃんと歌うのはっていう曲を選んでるっていうね。
はい
そこら辺がねさもう長戸プロデューサーどうだみたいなとこあるけどね、うんはい、ただ単に、はい、プロデューサーのただの趣味だけでやってませんから、こういう番組で説明していきたいと思っておりますけど
じゃあオルタナ特集ですね。はい、はい、
オルタナ特集ですけど、まあ、まあベックもだからそういうことオルタナとか言いながらそんなこともやってますからね。
そうっす、はいはい、
でこのなんでかっていうと今年のだからやっぱオルタナと言いながら昔だけを解雇しててダメなのよ。だビーイングギザーは昔だけ解雇しててダメなのよ、
うん、
今にちゃんとこうさシフトしなきゃいけないということで、はい、最近のこのロッキーオンとか見てたらやっぱりね去年ぐらいからメジャーどころもあるんだけどそのオルタナとかインディーズじゃないけどそういったところも注目されてるっていうのがあって、はいその中でこのギースっていうのがですね、
聞いてますよ。
新しい20代のバンドなんですけど、はいこの人たちがやってるバンドなんか面白いなと思うん
ですね。おもろい
っ
す、
はい、じゃあまあちょっと聞いてみましょう。一曲聞いてください、ギース、トリニダード。はい、ギースでトリニダード聞いていただきました、
はい。
まあ、これだけじゃ分かんねえかもしれないな。
いやそうなんですこれ ね、 これねアルバムが去年出ててねそのアルバムがめちゃくちゃ評価されて
評価されましたね。
これねアルバム通して聞かなちょっとねギースの世界観というかこれ一曲だけやったらなんじゃこりゃ多分思ってる方
そうなんです
多いと思うんですよ。
ギースさんね
アルバム通してね
このね
ゲッティングキルドってアルバムがありましてゲッティング
キルドこれがねなんかむちゃくちゃなアルバムでしてですね
むちゃくちゃまあまあまあまあ、まあ昔のサウンドというかそれをなんか今によみがえらせてるみたいな、
うん、でもなんていうの昔はもうちょっとさなんかいろいろとそのジャンル分けじゃないけど、
うん
なんとかロックとかどうだこうだとかさ言えたのが今やもう本当に混沌としてるというか、
はい、
ここら辺の最近のバンドってまあ何でも聞けるからかもしれないけど、
うん、
もうさジャズなんだかカントリーなんだかロックなんだかなんかねメタルなんだかもうよくわからんよね曲ごとも全然違うとか
いやそうですよね、うん
うん、いうもうごったに的な世界になって
それ
でいながら、その世界観を作ってるっていうですねこうなってくるんだろうなこれからのそのバンドとかなんか根なし草的と言いますかですね、
うん、
なのよ。だからさ最近俺なんかも学生とかで20歳ぐらいの教えててさ、はい、面白かったのはいや僕のやってるのはヒップホップですって言うんだけど
ほう
ヒップホップこれシティポップっぽくないみたいなとかジャズも入ってるよね、はい、みたいなとかさ でもラップが入ったりとかしてるわけ、
うん、
でこれはその80年代の初めのラップとかヒップホップが出てきたあれとはちょっと毛色の違う、まあ、ヒップホップだよなみたいな、はい、でもヒップホップだよねみたいなさ、うん、いう音楽性になってるよね。
はいはいはい。
なんかさ、
まあ、オルタナ言うても結構幅広いじゃないですか。
オルタナっつっても分かんなくなるよね。
そう。
でもオルタナやなみたいな。
でもそうそう、でもオルタナやなみたいな
感じとか、その感触が、はい、これでメジャー感と違うよなっていう、うん、あれは一体何なんだろうって、そのバンドサウンドなんかもそうなんだけど、はい、なんとなく自然感があるっていうのは、自然にやってるとか、はいはいはい、好き勝手やってる感があるっていうか、うん、アートの権利をそういうのに渡してないっていうかさ、
うん、
なんだろうなあれな、
なんだろう、
あのオートチューンに頼ってないみたいなとかさ、
はい、
あとはそのプロデュースワークだけに頼ってないとかさ、
うん
うん、そんな感じだから、うん、まあ、今で言うとね、 AI の生成 AI だけが作った曲に頼られてないみたいな感じなのかな、
うん、
こっちのフィールドはあるような気がするけどな、
うん
うん、音程がちょっと外れてるとかさ、リズムがちょっともたってるのも含めとか、は
い、それがいいんすよね、
その味が。ただそこがそれだけだとろくでもねえなと思うけど、なんだろう、そのなんて絶妙なフィーリングと言いますか、はいはい、人間ならではのって言いますかね、
うん、
そんなのがあると思いますが、そういう意味ではこの最近の出てきたバンドとかでもですね、はい、俺はあんまりあれなんだけど、内藤佑樹は好きだなっていうのを次にかけます
よね。ほんまですか。
ウェットレグとか、
あ、ウェットレグね、はい、
ザ・ラストディナーパーティーとかかけますけど、
あかんのすか。
いいけどさ、
はい、
いいけど、なんていうの、あれ王道にはいかんよな、その、
はい、
例えばサブリナ・カーペンターみたいにはならんだろうとかさ、
あ、まあまあね、
あ、ならんよな。
いや、それでもちゃんとウェットレグはグラミー取ったりもしてますから、言うても。
だからそこの、そのなんていうの、その時代感とバランスっていうんですかね、
うん、
あ、だ2000年代やったアーケードファイヤーとかそういうの撮ったじゃん、なんかうわこんなのが撮ってんのとかさ、グラミーとか、
まあまあまあ、
あれがその何とも言えない、そのアメリカの音楽シーンの裾野の広さというか、なんていうのかな、
はい、
すごいなとか思うけどなあんだけこの幅の広いっていうの、めちゃめちゃ売れ線のやつもありながら、そうじゃないのも
ある
、う
ん、マニアックみたいなやつとか
あって、だまあそろそろだアジア系とかそういうのも取れる下地ができてきてるんじゃない
かな。取れそうですか。
あ、うん、まだまだかかるけど BTS が取ってくんないと。
あ、そうですよね、
うん、でもまあ、 あのゴールドとかあの辺のね、 K-POP ガールと
か
なってるから、そろそろ
そろそろか、そうやね、
うん、白人社会にもいろいろ出てくるんじゃないかと思いますが、
うん、
じゃあまあその何て言うんですか、感じ感、うん、そのオルタナティブ感というか、はい、インディーズ感というか、それってやっぱこのウェットレッグのこの曲なんかよく表してんじゃないの、
うん、
もう出たばっかりですよ、去年の、
去年です、はい、アルバム、はい、はい、出ましたよ。
じゃあウェットレッグで、マンゲットアウト。はい、聞いていただきました、ウェットレッグ、マンゲットアウト、
はい、
去年の作品でござい
ます。はい、もう去年出たアルバム、セカンドアルバムなんですけど、これも1位、ね、2作連続1位ですから
どこで1位になってるんですか。
あ、イギリス、イギリス、それは、
あ、イギリス、
イギリスのバンドですから。
イギリスか、イギリスはやっぱりそれやな、アメリカのマーケットも意識しながらな、うん、そうじゃないのが生き残ってるところあるよな。
まあまあでも、まあ、
ちっちゃい国
だ、まあファーストアルバム、デビューアルバムがまあグラミー取ったりとかで、ああ、その去年出たアルバムもまあノミネートはグラミーされてて、
ああ、
まあまあまあまあ、アメリカでもまあ強いっちゃ強いですよ。
まあまあまあ、だからそのアメリカでもそういうさ、あの何、こうオルタナティブとかインディーズとかの好きなのとか、うん、カレッジチャートっていうのがあったりとかさ、はい、ね、
カレッジチャートとかありましたよね。
なんだったっけ、
ありますよ、ね、
なんとかってさ、それで REM とかさ、
90年、 REM、 はい、
REM、 俺なんかいまいちよく分かんなかったけどさ、
あ、思いますか、
はい、うん、どこが、うんとか思いながら聞いてたけどねでも大ヒットしてるしね。
いや、そうそうそう、
はい、なんでしょう、こんなのやっぱ好きなんですね。
はい。ね、いや、一緒にサマソニーで、
はい、
ウェットレグ見に行こうとしたんですけど、あの体育館のステージかな。
そうやな、
で、めちゃくちゃ押して、
そうやな、
結局もうブラーが大取りでメインステージやったから、はい、まあ、間に合わん言うて、 なんやねんあいつら。
いやいやだからそういう
激推ししやがってみたいな。
そういうところがいかにもそのなんかさ、うん、俺なんかさ時間守らねえのかつらアマチュアっぽいんじゃねえよ。
ですわ守らなあかんよ。なん
て思ったりしてましたけど、はい、でもそういうゆるさっていうか、それをしたくてこういうような曲を作ったりとかバンドやって、うん、私たちいいからみたいなところがさ、はい、それでいいんじゃねえかなっていうところもちょっと俺もあったりしてさ、
うん
うん、だってどうせあの辺の中堅とかさなんかでドミネートされてたとしても、
はい、
うん、生活楽になんないですからねあの辺の人たちはね。
ああそうすか。
あ大金持ちになってないだろうあんだけになってたとしてもさ、
まあまあまあ、
うん、だそういうのともちょっともう一線を画するところでですね、
はい、
そうじゃなくて楽しくライブやれりゃいいやっていうのでこういうアルバム作りましたみたいなこと本人たちも言ってるし、
それがいいんですよね、
うんうん、そういう生き方も俺は最近楽しいなと思うなと60過ぎて、はい、全部上司が年下とかさそういうのいろいろ言われながら、
はい
はい、斉藤さんこうしてください
斉藤さん
斉藤さんってこれは
つってさ斉藤や
こんな風にとかさもうめちゃくちゃ言われるんだけどさ、
うん、
それが結構面白かったです。あ新しい気づきがありますねとかさいうところ
で、あいいっすよね。でもそれポジティブに全部そういう風に
面白いんで、だからさそ余計にさなんかさその名声欲とかさなんていうのが、うん、縛られない感じ自由になる感じ、
はいはい、
っていうのは、まあ、あの精神衛生上はめちゃくちゃいいっすよ、ね、
うん
うん、その買いたいものとかそういうのもさどんどんなくなってくるしさ
、はいはい、
昔はほらブランド物が大好きだったりとかさ
あなんかそんな時期があったんですね。
あったあったのやっぱりお金じゃなきゃもうお金でいろいろ買えるんじゃないかとかさ人の心も買えるだろうとかさ
そんなモードがあったんですね。
いやそれは今でもちょっとあるかも。
ある
お金ないから女の子持ってねえなとかさないもんね、うん、いうことなんですけどね。でも楽しくやってますよ。
いやいやいや、ええんちゃいますか、はい、
どういう、締め方かっていう話になりますけど、はい、今日はオルタナティブ特集やらせてい
ただき
ます。
オルタナ特集やったんですか今日なんか、ね、
はい、
半分ぐらいサーズデーライブの話しとってた気
づいた。サーズデーライブは言っとかなきゃいけない、
うん
うん、あれがなんとか1年続いてほしいです。毎月1回でいいから、はいはい、多分まあ3回5月が決まってるから夏を超えれたら素晴らしいと思いますけど、
続いていくんじゃないですかそりゃ。
なんとか続かせてほしい、
はい、
なんとか、はい、と私は思っておりますけどね、はい、それでは最後はザ・ラストディナーパーティー。
ありがとうございます、
はい、これも女子バンドでございますけど、はい、グループですけどもね、レッツ・ドゥ・イット・アゲン、これ、うん、一番新しい、
まあ、これあれです、あの、うん、ヘルプっていうあのコンピレーションアルバムに入ってるやつですね、チャリティーアルバム、
うん、
に入っておりますと。
いいですね。
そうそう、は
い、お聞きながらお別れしたいと思います。じゃあまあそんな感じで、
はい、
本日のヒルズミュージックファクトリーお相手は音楽評論家の斉田斉藤
内藤裕樹でした。
それではまた来週バイバイ
バイバイ。